梅雨の季節です。オケラジオケタネです。
プールで泳ぎたいです。岩崎陽介です。
いやもうなんかプールなんて何年行ってないかな。プール最後入ったん高3の体育ちゃうかな、うん、それ以外プールはないかな。
奥田さん泳ぎはどうなんですか。
何回言わせんだっつーの、うん、水泳部だっつーの5歳から水泳やってて中学も水泳部だっつーの。
あ、奥田さんそうなん
だ、ね、何回も言うてる言うて、俺だから平泳ぎやってたけど、やってるからブレストって呼んでるって言ってますやん。
そうだったんですね。でもまあ、たまになんか泳ぎたくなったりしないの？
全然、全然。全然ね。むっちゃしんどいから。水泳めっちゃしんどい。
しんどさが勝つんだね。
うちの近所の、まあ、チェーンって大きめのスポーツジムがあって、はい、昔そこにも通っててんけど、うん、プールあんねん。うん、ジムフロアが2フロア。で、うん、3つ目がプール。うん、あれ、都会やなと思うねんけど、うん、プール、うん。22メートルプールやねん。
ああ、3メートル。
3メートル取られへんかったよね。ビルの中に入ってるからな、
うん、気持ち悪い
で。3コースしかないね。うん、で、2コース分は、歩くようやねん。うん、もうおばあちゃん相手にしてるから、歩くよ。
それしんどいね。
しんどいよ。で、残りの一つが、泳ぐよって書いてんねんけど、泳がれへんおばあちゃんが泳いでんねん、そこで。もう、突っかえってばっかり。
じゃあ、1コースで往復してんだ。
そうそう。
きついね。
でも、追い越し禁止やねん。ぶつかるから戻ってきてる人と。だからもう、だいぶおばあちゃんが、もう、この方行ってから俺がスタート切って、全力でやっと泳げるぐらいのやつやねんけど、もう泳がれへんのに、ずっと背泳ぎの練習してるおばあちゃんいてんねん。
いるねー、延々と元気だけどね。
ずっと、ええー、で、なんかかっこええしね、背泳ぎってできたらね。全然進んでへんのに、ずっと壁筋してんねん、頭打つの嫌で。いやいやいや、まだだいぶあるし。お前思ってるほど全然進んでへんのに、ちょっと3回ぐらい手回したら、ね、後ろ見て壁な、頭怖いなみたいな。進んでへんかも。
そうよ、致命傷やからお前。
頭当たった
そうよ。
いや、全然進んでなかったけどね。
行きたいですね、プールね。
プールね。はい。今週はメール祭りということで。はい、あ、そっか、俺どなり、あれやったら6月のメール祭りって言わなくなかった、うん。6月のメール祭り。
はい。はい、
まず銀座 Z
ありがとうございます。
50から54、
はい、
桶谷さん、最近リスナーのいじりが楽しくなってきた宮崎さん、こんにちは。
あ、こんにちは。
私の住む茨城県は都道府県魅力度ランキングによると、ここのところ最下位なんだそうです。は
い、そうなんですね。
自分はどこでも住めば都だと思っているので、うん、そういったニュースで頭の悪そうな女性が、茨城なんか何もなさそうとか、一度も行ったことないのに、どこからそんな感想が出るのかわかりません。自分は四国や九州に行ったことがありませんが、行ってみたいし、未知の魅力満載です。お二人は茨城にどんなイメージをお持ちですか？
はい。
茨城か。
うんうん。
何もなさそうな印象。ですね。
茨城、そもそも俺は茨城に行ったことあるのか。
俺はあるよ。俺はある。
餃子ですよね。
違います。
あ、それは栃木だ。ごめんなさい。失礼しました。こういうことか。
そういうこと、そういうこと。
茨城。
茨城ね。うん、あるよ、俺。降りたことある。取手に行ったことある。
取
手、うん。うん。駅前に不良がいてて、うん、やばいなと思ったわ。今時駅前に不良亭って思った記憶がある。
ザ・ヤンキーみたいな、チーマーみたいな感じ。
15年ぐらい前やったけど、うん、東京に不良なんか一人もいてないやん。
まあそうね、
全くいてないやろ。
いないね。
もう服装もそんなみんな普通やし、うん、いてないよな、
うん、
それのにいてて駅前にすげえ人数、
うん、
なんか変形の来てる人が、
変形のね、うん、学生、
学生、学生、
ああなるほどね、
うん、やっぱりは隣の県行ったらこんなまだいてんねやって思ったよ。
まあオケでやっぱトラウマがあるからね。
まあちょっとね、 やっぱもううちの中学校はもうね、柄が悪かったから、う
ん
う
ん、連れ込まれるもんな。
そうや、野田阪神のジャスコのあのカツアゲのやつも中1の時に小6にやられた、あのあのディスクシステムのメトロイド書きに書き換えに行った時や、すぐ帰れないのに一緒に行ったテラアイと屋上の熱帯魚見に行こうって行った途中の踊階段の踊り場で捕まえられて打てられダッシュで逃げるし、もう俺だけ連れて行かれたや、
完璧な話やな。
そうやね、
メトロイドの書き換え、
帰った時で俺が中2になった時の朝礼でそいつ中1で入ってきてびっくりしたよ俺、あいつ小学生やったんやって
まあね、
うん、
で何の駅なんですかね、茨城、茨城駅ってのがあるの、
茨城県、何やろ、
多分俺らが知らんだけやろうね。だから
見るところももちろん
もちろんたくさんあるし、
あるんでしょうけど、
あれは穴場なのかもね。
つくばとか、あれ何県や、
茨城なのか、
茨城じゃない、つくばって。
もうじゃあすごいじゃん、
俺行ったことあるよ、つくばやったら。つくば大学には行ってないのか、うん、なんか水草のイベントで、あの、なんか、えぐいやつ乗ったぞ。
うん、
あれ、すごいの、
うん。
なんか、つくばエクスプレス。
うん、
あ、つくばエクスプレス乗って、うん、水草見に行った、うん、植物園みたいなところに。うん、それは印象だけかな、
うん。
いや、しかも、茨城じゃなかったらちょっと申し訳ないけども。
お前な。うん、
いや、じゃあ逆にやで。
はいはい。
埼玉何あるって言われたって何もないやろ、印象。埼玉が何って言ったって何の印象ある。
大宮、浦和、
ほら駅の名前しか出えへんやん。
あとまあライブ会場やな、
ライブ会場とかになってくるやな、うん、そうなるやん。
観光って言われるとやっぱ、
うん、
あんまりこうパッと思いつかないかも、
ね、なんか何もないとは思えへんけど何があるとも思えへんよね、
う
ん、
所沢、東村山、
東村山ってあれ東京ちゃうの、
東京か、
うん、東京は志村けんさんのとこ、うん、
所沢は埼玉だよね、
所沢は埼玉、
うんうん、
だけど埼玉も行けへんしな、うん、行けへんよな埼玉に。
まあそうやね、
神奈川はまだマシ、
うん、
マシっていうか行くことはある、ちょっとはね、
うん、
2年前に、うん、あ、行きましたよね、あなたと一緒にね、神奈川、
え、
うん、てか横浜に
一緒に、
まあ、同時にではないけど、
あ、行きましたね、
行ってちょうど、まあ、今ぐらい、今ぐらいっていうかね、
うん、
春から夏にかけての、うん、まあ、結婚式、
横浜って感じの街
やった、あ、もうもろに横浜やって、うん、あそこ、
う
ん、
そうね、
うん、帰りにね、あのプリクラ撮ったし、
うん
うん、
まあ魅力度ランキングね、
そんなんは関係ないよ、だって知らんやつが言ってんねんもん、
そうね、
茨城に住んでる人はそれはいいから茨城点数高いし、知らん人からしたら何か分かれへんから、うん、
それ月曜から夜更かしとかでよく地元のそのあのね、なんかディスリー合戦みたいなのがあって、
うん、
それ面白いんだよね見てて、なんか、ああ、その、やっぱ、そこに住んでる人って、やっぱ土地の愛というか、地元愛みたいなのがあって、なんか例えば茨城と群馬、栃木と群馬とかで。
あ、群馬もあるやん。
うん、
群馬もよう分かれへんやん、そんな言い出したら。
そうだね、
言われる。行けへんも全然。
未開の土地みたいに言われてる。
そんな、群馬何よ。うん、
まあ、高崎とかね。
いや、そ、地名やん、ただの。何があるのか分かれへんやん。
上毛かるた、ね。
そんな、全然分かれへんもんな。
うん、なんか面白いけどね、うん、あ、いいなと思うよ、そのやっぱ地元愛って、いや、もう関係ないけどな、もう俺はあんま気にしないから、
人から言われるようなことではないからね、
ほんでただの枠組みやしな、
そうそうそうそう、うん、その無理やりこんなん言わされた時のランキングやん、
そうそう、
でしかも近場で答えるはずやね、うん、関東に住んでる人が急に岩手県がよくわからないとか言えへんや、うん、関東に住んでたら茨城って多分言いやすいねなんか知らんけど、神奈川はなんとなくわかるから横浜とかのイメージで、うん、けど茨城はまあ何もなさそう
いや、知らんだけ。俺らが知らんだけ。
そうそう、ほんま、そうなんだ
けど。めっちゃ脆いとこいっぱいあると思う、多分。
だから逆に、うん、次、銀座 Z が、こんなとこありますよって送ってくれたら、
ぜひぜひ。
なあ。
それはありがたいですね、
うん。意外と皆さん知らないんですけど、こことかありますよとか。うん、いや調べたら分かるとこやったら、俺らでも分かるから、
うんうんうん、
そういうことやね。だから次、銀座 Z そういうのをちょっと送ってください。
あ、よかったらお願いします。はい、
次、ペンネームユカプ。
はい、ありがとうございます。
ですね。最近の話なんですが、
はい、
お気に入りのファブリーゼの匂いに巡り合いまして、
ほうほう、
それ以来とにかくあらゆるところにファブリーゼをシュッシュしまくっては、
うん、
その匂いに癒やされるというのがマイブームになっています。
あ、いいですね。
好きな匂いに包まれるって大事ですよね、
うんうん、
でも自分がずっと匂いに包まれ続けるのは嫌なので、うん、私は香水はつけない派です、
うんうん、
桶谷さん、宮崎さんは香水つけますか、
うん、
私の予想は桶谷さんはつけない派、うん、宮崎さんはつける派です。
お、
果たしてオケラジでこの回答が聞けるかな。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。香水、
もう宮崎なんかね、
うん、
やっぱりやるでしょ。
え、いや、
いや、やるでしょ。
香水、うん、つけてましたよ昔。
その印象あるもんね。
ああ、二十歳の
時パフュームね。
一世三宅つけ
て、うわ、わかりやすい。
柑橘系の一世三宅、
それ自分で買って。
あ、それはね、女子にプレゼントされて。
ああ、そうなんですか、うん、女子が。
そうね、
女子が香水、
うん、
なら臭いからつけて
る。いや、そうちゃう、だから
そうやんな、
あったの大衆。
汗臭いし、
これで
カバー消してっていう。
そう、
香水のつけ方とかね、やっぱやってみな分からんよね、
うん、
知らんかったらもうファブリーズ振り付けるようにやってしまうよな。
そうね。
な、なんかこんな、こんなんやるやん、こうやって、ね、手首にちょっとだけこうやってなんかやったりするやん。う
ん、いや、手首に一吹きでね、
うん、
で、それをこすって首筋でもういいのよ。
そう
だよ。ほんとさ、ダメな人ってさ、全部に行くねん。
あれ多分な、知らんねん。
シュッシュッシュって、全部、うんうん。あれ、きつすぎんねんな。
だからもう、臭い言われる、電車の中で。でも、外国の人ってなんであんな香水してんの？やっぱ体臭があるの、
うん、うん、そうかもね。
全然俺体臭ってあんまり嫌いじゃないねんな。
うん、
まあ汗臭いのはちょっとね、
うん、
汗臭いのも素敵なもんさってちょっとアンジー言ってたけど、うん、俺脇がとかあんま嫌いじゃないけどね、
うん、脇がの匂いが、
うん、そんな嫌いじゃない、
うん、
うん、苦手ではない。だって脇からの匂いってちょっと焼きそばっぽくない？そんなことない？いや、どっちの笑いなんですか、それ。
いや、初めて聞いたから。
あ、そんな、あ、そう。
え、脇があって、美味しい匂いなんですか、あれ。
いや、美味しい
脇じゃ、
違う。美味しい匂いじゃないよ。美味しい匂いじゃないんやけど、
うん、
焼きそばの匂いすんねん、俺。和気がの人の匂い嗅ぐたびに、なんか屋台の焼きそばの匂いがすんねん。と、ちょっと似てる感じがして、あんまり嫌じゃないねん。
なんちゅうの？それ脇があるあるなの？みんな言ってる？
いや、そう、聞いたことはない。
って焼きそばだよね。
聞いたこと
はない。俺初めて聞いたんですけど、
うん、だからね、それが、例えば、俺今、焼きそばって言ったけど、白素の匂いやったとするよ。白素の匂い似てるよねって、例えばね、
うん、
言ったら、脇がの匂いあんま好きじゃないと思うね。
うん。
うん、でも俺、焼きそばそんな別に嫌ってるわけちゃうよ。美味しいし。うんうん、でその匂いに近いものを感じるね。同じとは思ってないよ、うん、で焼きそばに近い匂いがするからそっちもそんな嫌じゃないんやっていう。
なるほど、ね、
似てる 系統もう黄色とオレンジみたいな、
うん、でも脇がってやっぱ強い人ってすごい強いじゃないですか、
うんうんうん、
だからなんかなんだろうね、どうしたってさ、
うん、
学生時代とかでもみんなで話しててその人がパッて来た
時に分かる、
なんかさ
来た来たって。いやそうやね、
やっぱかわいそうだよね。あの、
そうやね、
邪魔すんねん、その。
そうやね。
いらんやん、ほんとは。
いらん、その情報いらんね。
4人で喋ったら4人で、その人が来た瞬間に4人が共通認識として、あっ、来ましたっていう。
あ、ね、あった。それは正直あった。
あれはデリケートだよね、ちょっとね、やっぱり。何が正しい対処法なんですかね。
大人になって、うん、もうあれ、やってしまうしかないのやろな。手術。
あ、なくしてしまう。
あれ、簡単らしいしね。
そうなんですね。
そうよね。その匂いを出してる線をもう取ってしまうね。だからそれだけでも、よく話題に上がるんやけど、うん、本人分かってんのかっていう話ってよくあるやん。知らんのちゃう自分の匂いのこととか、言ってあげたらとか、難しない言うの。言える？
え、だからレベルよ。友達レベルよ。
え、どっちやったら言える？どのレベルやったら言える？
お、仲良かったら絶対言うわ。基本情報やで、お前。
いや、
それは知っとけよ。
いや、じゃあ、軽いやつやったらは？軽い匂いやったら？
軽い匂いやった。軽かったら言わないかな。別に言うまでもない。機会があれば、まあまあまあ言うけど。
あ、言う？
うん。
ひどかったら言う？
ひどかったら言う。
なんて言うの？
いや、普通に言うよ。
なんて、どんな風な言い方する
の？何の脈絡もなく。
脈絡ないの？それはおかしない。それはおかしくないか。
いや、逆に。
いやいやいや。
違う違う違う違う。
ちょっとお前、お前んとこの中学校の時の卒業アルバム持ってこいよ。ていうかお前、脇臭いな。そういうことで脈絡がない。それは変やんか。
いや、さすがに。
流れいるやん。いや、
作る作る。それはさすがに。もっと上手いこと言うよ。
そうや。
もちろんそうよ。
言い方どういう言い方するの？
え、だからまあまあまあ、匂いの話になってるとするじゃん。
うん。え、何？
じゃあ、OK さんが脇がとするじゃないですか。
うん、うん。
で、匂いの話になってるとするでしょ、うん、なんかいろいろ、ああ、あれ、あの匂いいいよね、みたいな話をする。
うんうんうん。
OK さんさ、うん、そこ前から言おうと思ったんだけど、うん、脇が。
いやいやわ。いやいやわ、そんな。めっちゃ落ち込むわ。いやいや、俺、そんな言われ方。脈絡ないや、全然。
でもこれがね、違う、そこは一個えぐるよ。
それは。
でもね、
いやいや、
いや、聞いてよ、うん、この手術は、最初だけだから痛いの。最初だけ痛いんだけど。
一生忘れへんと思うわ、それは。一生忘れん傷になるわ。それは。
でも聞いてっていう。でも、それは知っといた方がええってなるもん。
わかった、わかった、うん。それはね、うん、二人っきりの時にしてあげて。
もちろんもちろん。
それは。
もちろんそうよ。
うん。
そりゃそうよ、それ。
うん。もうみんないてたら、ちょっともう傷になる。だから、余計にも、絆創膏も必要になってくるから、それ以外にも。傷すごいから、絆創膏必要になってくるから。
複数の時行ったら鬼で。晒しもんじゃん。
なんか今日教室臭ないとか、そんなんあかんやん。
違う。
そんなんちゃうやん。
そうじゃない、そうじゃない。もうちょっとこの、うん、その、プライベートな空間でね。
俺がいつも行くスーパーのレジの人もやっぱいてて、うん、もう俺分かるもん、今日シフト入ってんなって。うん、もう店、エスカレーター降りた瞬間に、あ、シフト入ってんなって思うし、
うん、
過去には、見に行った芝居で、ちょっともうその、脇側の方いらっしゃって、
うん、
で、袖に入ったなっていうのがすぐわかんない、
うん。
あ、もう次のシーン出てくるぞとか、
ははははは
客席まで匂ってて、
はははは
でもそれってな、ははは、
うん、
まあ実際じゃあ俺ができるかどうかわからんけど、うん、やっぱ言わなあかんよな。
そうだと思うよ、俺はね。
なあ、
仲いい人が。
対処法はないわけじゃないやん。スプレー使うとか、常にまあ、なんていう、拭くやつ持っとくとか、
うん
うんまあ。
拭いて治るもんなのかね、一時期でも。
匂いの元やから、
そうなの、
一瞬は収まるでしょ、うんうん。でも常にシャワー入るわけにもいかんし。
それさ、家族はどうなんだろうね。家族だったら絶対言うべきじゃん。家族はもう慣れすぎてて分かんなくなっちゃうのかね、家族も。
言いづらいんちゃう？
言いづらいもあんのかね。
言いづらいんちゃうかな、うん、俺一回な大地画伯に、うん、オケさんたまに臭い時ありますよね。 脈絡もなく言われたことあって、
はいはいはい、
急に、うん、オケさんなんか臭い時ありますよねって言われて、うん、はぁ、あ、ないわそんなもんお前誰に言ってんねんって、いや、あ、すいませんって言って、いや、なんかたまに汗臭い時あるんで、って言って、それは汗やないか、女も。じゃあお前も汗かいたら臭いやろ、言って。もう、何言ってんねん、
いいじゃん。いや、うん、あ、いいや、ありがたい存在
です。でもあいつはそういうつもりで言ってないからね、思ったことを口に出してるだけ。
うん、あ、そう、
うん、うん。いや、そうやって。
あの、知っといてくださいよ、じゃなくて。
じゃないじゃない、もう普通に言うてもうてんねん。傷つくとか考えてない。
ああ、そうなんだ。
うん。
いや、俺はもうやっぱ、俺ももう言われんくなってんのかなと思って。
ああ、もう言われへんよ。でもな。
気にする。
いや、ただ、うん、言わしてほしいのは、だ俺は気にはしてないね、
うん。
うん。うん。けど、うん、言って、他、うん、言って、してあげた方がいいのかな。
俺は自分がそうやからね。言われてやっぱ言ってほしいわ。
うーん。
うん。ああそうなんやと。気をつけれるし、その後。
そうやねんな、うん。でも傷ついたらどうしようとか思えへん。なんか。
でもさ、超客観的に見るとやっぱ気づいてない状態の方がきつない。
本人が、
うん、
でも常にその蒸気をまとってるからもう分かれへんやん、
うん、
ずーっと自分の周りにはその匂いが存在してるわけで、
そうだから気づいてないってことでしょ、
うん、
でその状態でいろんなとこに行く方がその人にとって損だから、
うん、まあほんまはな、だからそこで迷うね、周りが言ってあげた方がいいのかなっていう、俺な最近ちょっとなくなったけどな、
うん、
オケラジのライブ始めた頃は、
うんうん、
ライブ終わると左の脇がすっげえ臭くなってる時があって、
うん、左限定なんだ、
左だけ、
うんうん、
まあ、明らかにちょっと脇がみたいな匂いしてる時期があって、うん、だからもうお前らいてへん時に、
うん、
なんかで拭いてたよ、
ライブ終わり
に、うん、なんか陰で俺脇がとか言われてんだろうなどうせと思って言われるの嫌やから拭いてた時期あって
大丈夫でしょ木村くんも俺もそんなこと思って
る俺ね、うん、よく人から言われるんやけど、うん、桶谷さん意外と何もないですよねって言われるね、見た目の印象と違って、
はい、うん、異臭がしそうだもんね、
しそうやん、誰がしそうやんかそうかよいやないですね、それはよく言われるよ、
うんうん、
うん、そりゃ汗かいてたらそりゃね汗の匂いは、うん、さあるやろうけど、晴天てるぞに臭い言われるの。ほんま不本意やけどな。なんでお前に言われるの。
ね。ファブリーズの匂いもいいですね。
ファブリーズ、ね、
嫌いじゃないですよ。
うん、まあ、最近はね、その人工的な芳香剤の匂いのトラブルもまああるから難しいけどね。
うん
うん、はい、次。
はい、
ペンネーム、ゴロちゃん。
はい。
オケタネさん、ザキンチョ、こんにちは。
あ、ザキンチョ、こんにちは。
はい、ちょっとした悩みです。
はい。
私は雑談をするのが苦手です。
はい、はい。
打ち合わせとか雑談ごととかそういう話はできるのですが、
はいはい。
何気ない会話が続きません。
うん、
お二人は毎週、なぜこれほどに話すことがあるのでしょうか。
うん、
お二人は流れに任せて話していて、とても楽しそうです。
うん、
お二人にも話のネタに困る、あるいは人と話しにくい時代などはあったのでしょうか、
うん、
どうやって話し上手になったのですか、
うん、
まあ、これさっき言うと、
はい、
宮崎さんは未だに下手くそです上手ではないです
そんなことないけどね、上手オケラジではまあむずいわな、俺の話するのはな、
まあね、うん、
他ではうまいことやってますよ、わりかし。
そうですね。俺はとにかくもうめちゃくちゃあったよ、そういう時代は。
うん、
まあ、偉そうな言い方すると。
この悩みが懐かしいって思った
り。そうですよね。
ありました、俺も。中学校の時。小学校の時。
どっちでもいいよ。
うん、いや、大事。小学校の時。
うん、
俺はやったのは、ラジオが好きで聞いてて、
うんうん、
ラジオのフレーズを、
うん、
そのまんま、
うん、
次の日のクラスに言ったりしてた。
はいはいはいはいはいはい、はい。
なんか楽しくて、そうやって。
うん、なるほどなるほど。
お気に入りのフレーズみたいなのがあって、
うんうん、
でそれって何々みたいなことを言って、うん、ちょっとえ何何それみたいな食いつけ、うん、食いてもらって、
うん、
でそれをお気に入りのフレーズで使ったりとか、なんか小手先だけどそういうのやってたな。
うん、うん、まあ俺も似たようなことやってましたよ。
大げさもやってました。
やってましたよ、うん。俺もやっぱそれきっかけやと思う。ラジオきっかけやと思う。
うん、
俺は同じフレーズこそ全く言えへんかったけど、うん、俺さんまさんのヤングタウンを聞いてた時に、うん、中2ぐらいの頃に気づいて突然、
うん、
俺が普段学校で話してる話の構成の仕方とさんまさんの構成の仕方が違うなって気づいて、うん、
レベル高いな。え、何歳の時？
中2。そこから
やっぱ
すげえ、あ、俺大丈夫、知ってしまった、そっか、根本的に構成の仕方が違ったんやって気づいて。
うん、
さんまさんって、割と起承転結じゃないことも多いね。
は
あ
は
あ、もうオチ最初に言ってて、その後延々話すパターンもあんねん。
は
あ
は
あ
は
あ
は
あ、で、もちろん起承転結もあんねんけど、あの人は、鶴瓶さんとやっぱ違って、鶴瓶さんって、なんだかんだこう話を積み重ねて最後にオチがあるっていう、うん、いわゆる起承転結型やと思うんやけど、うんうん、さんまさんってそんなあんまないねん。
そうなん
だ。散々引っ張って最後に、実はっていうオチってあの人少ないねん。
は
あ、
はあははあ、は
しょっぱなに言うタイプやねん。はあ、こんなんあってー言って、そこにいろんなものをさらに足していく話術。結末に何かが待ってるとかってあんまり聞いたことないの、さんまさんの話で。
は
あ
は
あ、で、だからそういうのに気づいて。
逆に言うと何でも話せるってこと
ね。そう、何でもできんねん。
うん、
で、ケツに落ち持ってくることもできるし。
うんうんうん、
で、じゃあ俺、今日のさんまさんがオープニングでやっぱり2、30分フリートークしてて、うん、あ、この話、この順番で言うんやって、
うん、
俺やったら多分こうしてたのになって思うのがあったから、うん、次の日学校行って、うん、一日、昨日のさんまさんの、うん、話のフレーズの中に自分を当てはめて会話をしよう っていうのをやったりは、もう毎日いろんなことを試してて、
うんうんうん、
やってるうちにもうそれ染みつくやん。もう自分の技術になるから、うんうん。多分そういうことのもう毎日の積み重ねだったと思うんだよね、今思うと。
うん、
毎日やらないと、慣れへんからね、うまくというか、
うん、
まあ、慣れもあるし。
うん、
周りの友達が面白かったりすると、うん、まあ、自然と鍛えられるっていうのもあったし。
うん、そうね。なんか、きっかけなのかなと思うけどね。
で、
スタートが大事だったりしね、最初喋りの。
話し出しってこと？
話し出し、話し始める、
話し出しでしょ、もうそれ以外ないでしょ。
それが決まるとさ、
うん、
相手の状態とか相手が何考えてるとかでどんどん派生していけるし、なんならその最初の話題を一気に捨てちゃってもいいし、
うん、だからそう、捨てることはもう大事やし、
そうでしょ、
うん、何を話さないかはものすごく大事やから、
うん、
俺こういう、まあそのちゃんごろがね、うん、言ってるような、まあ、いわゆる雑談って、うん、俺持ち時間15秒だと思ってるんです。
15秒、
持ち時間15秒に1人、はい、
うん、
今のテレビ見ててもやっぱり15秒に1人喋れる時間なんて、うん、その中に収まれへん話をしたいなら、うん、15秒のうちにさらなる15秒の延長を勝ち取れる要素を入れとかなあかんね、
うん。
ただ単に状況説明だけで15秒使ったら、もうこいつ話長いなっていう空気になるわけ。
うん、
だからもう冒頭で、例えば、
うん、
俺が紙パンツナイトの司会をやったっていう話を雑談でしたいとするやん。
うん、はいはい、
でも、どう考えたって15秒では収まれへんねん。
うん、
ってことは、冒頭で、いやー、この間面白いイベントがあってね、なんて言ってたらもうわかんねん。うん、この間紙パンツナイトっていうやつがあって、って、しょっぱなに言うと、うん、え、何それ？
なるわな。
ってなるってことは、
必ずなるやん、うん。
相手から質問されるってことは、うん、プラス15秒勝ち取ったっていう意味やね、
うん。
俺の中で。
ああ、なるほどね、うん。ワンターン増えたんだ。
そうやね、う
ん。
相手に興味を持たせてるわけやから。うん、っていう、 やり方の、まあ、訓練じゃないねんけど、それはもう脅迫されたと思ってんの俺、
はあ、
常に相手は俺の話に興味ないと思って俺喋ってるから、
うんうん、
そのためにはやっぱり興味持ってもらうような話し方に自然となるはずやし、
うんうんうん、
だ中途半端に喋る人ってのは自分の話受けてると思ってんねん、
うん、
思い込んでんねん、うん、俺そんなん思ってないもん、絶対この人もう飽きてるわと思うから、短く最低限で話そうとするし、
あのワンターン長いのだけはしんどいな、
あれはダメ、あれはダメ、もうターンはもう
あれ長いな、
アメフトみたいにやっぱり攻撃と守備交代ずつでやらな、
うん、
うん、ちゃんとターン決めて、
うん、
でも喋ることなんて誰も訓練受けてないから、
うん、
なんか親から、親とか周りの人からなんとなく言葉を聞いて、子供の時にそれをなんとなく覚えて無意識に使ってるだけやから、
うん、
下手で当たり前に上手くなる訓練受けてへんねんもん、
うん、
ただなんでじゃあみんなが訓練受けへんかっていうと、
うん、
今自分が使ってる日本語は一応通じてるからやね、
うんうん、
一応伝わってるから相手に、
うん、
けど俺から言わせてもらうと一応伝わってると思ってるけど、うん、ほんまにそのあんたの言ってること伝わってんのかって思うけどね、
うんうん、
ちゃんとあなたの思った意図通りに相手には伝わってるかどうかはあんたのトーク力じゃ難しいよっては思いますよ、
うんうん
うんうん、
トーク力な、最近久しぶりにうまいこといく若手に出会ったけどね、
うまいこといく
若手、あの分量ね、
分量、
相手に喋らせる分量と、
うんうん、
自分の出す情報の分量、
ああいてるわ、俺そんなやついてたらもう話せへんわ、もう飲み会で、
もうだから分量間違えてるやつやるでしょ、
うん、いい人、
うん、
いい人、分量いい人
分量いい人、
分量いい人いてたらもう話さない、もうお前帰るなよ今日も、もう心地いいから帰るなよ、
あそういうことね、
うん、
あ話さないってそういうこと、
ね、うんうん、あややこしいけど喋、うん、らないじゃなくて
掴んで話さない、
はいはいはい、お前、うん、絶妙やな、
あそうそうそう、
最近もいてた、めちゃくちゃ絶妙の子、
うん、
男の32歳やと思うけど、
いいよね、
めちゃくちゃいい、
見つけたって思うよね、
うん、
これ
黙ってるだけでもないね、
そうそう、
ちょっと合間あったら、いや僕もちょっとあったんですよって言ってちょっと入ってきて、
う
ん、
そうやね、
短い話してくれんねん、
もう本当にさ何があるわけじゃないけど、うん、ちょっと満たされるよね、
そうやねやっぱずっと俺だけ喋るの嫌やけど、うん、みんなあんま喋れへんから喋るしかないことって多いね、
うん、
けどわずっと俺喋ってるやん、誰かなんか言えやで、露骨にえお前なんかないのって言うと、もうなんか言わせるみたいになるから嫌やし、
でもさ逆に言うとね、おけさんこれそんだけいないんだと思って、
そういうのができる人はね、
そう、
うん、
至って普通のことというか、
うん、
あのリラックスしてね、だこっちが情報出したら向こうがちょっと来て、
うん、
で本当にあっという間に2時間、お茶するだけでも2時間経つような、そうそう、
まさにキャッチボールですからね、
そうそうそう、したらじゃあいつの間にか情報が積み上がっていくわけですよ、
うん、
で信頼関係もなんとなくできて、
うん、
いい感じで、ああ、じゃあ行きますかってなれるというか。
うん、だからやっぱりね、グローブを常に、いいグローブ、自分のグローブはちゃんと手入れしとかなあかんし、綺麗にちゃんとニス塗って、
はい、
ちゃんと綺麗にしとかなあかんし、
うんうんうん、
で、それだけじゃあかんねん、やっぱり、
うん。
受け取ったボールは返さなあかんわけやから、
うん、
やっぱり肩も鍛えとかなあかんわけや。
は
あ
は
あ、どっちもやらなあかんわけや、
は
あ、そういうことや、
ここで言う肩っていうのは、
肩っていうのは、
うん、
お何
なんで野球に例えたい急に野球で例えられたから、
そういうことや、
まあ、
そういうことや、
そうですか、
うん、うん、1個だけできてもあかんねん、ずっと聞くだけでも、ずっと聞くだけでもええけどね、喋、
うん、
り続けるんやったらもうずっと聞くだけでいいと思うし、
うん、聞くっていうのはこの場合、
うん、何のこと、
この場合、
うん、どれ
バッターは、
バッターは、バッターはどれ、何の、
何なんで野球にしたのって、
ええー、ね、
まあいいか、
うん、
はい
はい、ですかね、
はい、
あ最後も
う、そんなとこですか、もう一個いきますか、
あーうーん、最後いっとくか、
はい、
ペンネーム豆タンク、
ありがとうございます、
オケラジオのお二人さん、こんにちは。
こんにちは。
この間、ライブハウスの最前列になりました。
お、いいですね。
隣り合わせた女子が、
うん、
前回は少し後ろの方ですごく目が合ったので、
うん、
こんな前はとても照れてしまうと言ってたのですが、
うんうん、
実際音楽ライブの前の方って一 回も目線をもらえないことが多いと思います。
はあ、はあ、逆にね。
終わった後、その女子はがっかりしてました。しかし、ボーカルは見ずとも、ギター、ベース、ドラムは絶対前の方の可愛い女子をチェックしてると思うのですが、私に男心はわかりません。そこのとこどうなんですか、あなたね、ドラム、見てるでしょ。もうそれしか見てないでしょ。
あの、見るようにしてました、フロントとかやるときは。
フロントって何？
あの前の方で、やるとき、俺必ず見るようにしました。その最前の人も、奥の人も、目線が絶対合うようにしてました。一つのライブで。必ず。
それなんで？
それ逆、わかる。本当にこの、豆タンクさんが言ってることがわかって、最前で合わないこと確かに多いんですよ。
ああ、近すぎてってこと？
そう。で、こっちの出る側からの視点でいくとやっぱりライブ放送奥まであるんで
前は見えへんわな。
そう、意外とね全体でやっちゃうことが多いんですね。逆に
真ん中より後ろがものすごく見やすい目線として、前を見ることってないわな。
でも本来は前に来てくれた人ってやっぱそれなりに早い時間に来てるし、
まあ、激アツの人やわな。
激アツの人じゃないですか、だからでも、ね、自分が逆だと1秒でも目線が合うと嬉しいのさ。やっぱ好きな人とか、だからバーってこう見る。
王様とかでも目線合って嬉しい。
王様、
うん、ロック歌手の王様目線合って嬉しい1秒
嬉しいんじゃないですか。
あ、そう。
王様をバカにして
る。バカにしてる。いや、おっちゃんやけど目線合って嬉しいのかなって。そういうおっちゃんの歌手だ、女性異性じゃなくても嬉しいっていう意味。
嬉しいと思います。やっぱり、あったと思うんじゃないですか。やっぱり
自分の存在を見てもらえたっていう意味
というか、まあ一緒の空間を共有してる感はやっぱ出ますよね。その認識、相手がその自分の景色を認識してくれるというかね。
うん、そうなのかね。俺あんまちょっとそういうのよく分からへんねんけど。
ああ、そうか。目線大事ですよ。アーティストと目線が合うっていうのは。
そうなんかね、なんか俺ず、そうやな俺は。トークライブはまたちょっとちゃうけどね。
でもトークライブも近くないですか。
トークライブは、会場にもよるな、やっぱりな。だって一動けへんから、歌ってる人とかってすげえ動いたりするやん。まあドラムも動けへんかもわからんけど、
じゃあ目線まで言わずとも、顔も振らない人っているじゃないです
か。あ、いるね。
あれ嫌でしょ。
いるね。あ、いるね。ちょっと、あ、思い出した。ちょっとこの話、数週前にあったモチベーショントークのライブの話、ジョン・キリアンの、小劇場の人がね、舞台上に15人集まるトークイベントの話したやん。あの時にものすごく気になったのが、やっぱりな、俳優さんたちで、ステージでトークすることに慣れてないから、喋ってる熱量がステージ上に向かってんねん。客席に向いてないねん、全然。もう客席に、客席の方向かなくても、客席の方に飛ばせるやん、会話って。全部、共演者にかけてしまってて、それは俺らもトークライブ始めた頃もちろんうまくいってなかった、それやりながら分かってきたけど、その右の相手を喋りながら実は客席にかけてるとか、っていうのが伝わってけへんがって、その音量は来てるけど、その会話の共有というか、こっちにもこんなことあったんですよっていう、その余波が欲しいというか、それは俺の中ではまあ目線合うじゃなくて、会話を共有したかったっていうのがあって、それもまあ技術、
そうなんですよ。だから同じことを言ってるのでも、本当に目線ずらしてこっちに行っただけで、なんていうの、塗りつぶせるじゃん、あの共有の色があるとしたらさ、
そう
ちょっと行くのね、やっぱね、声がね、同じこと言ってたとしても
。だからずっと、まあ割と座り位置によって俺上手の方ばっかりお客さん見てる時があって、けど途中で気づいて、わーわーって喋ってた時に急に下手に振って、なあって言うと、あ、こっちもちゃんと分かってくれてたんだっていうのもあるし。
そうそう。だから意外と、俺たまにあるんですよね。全然こっち向いてくれんな、みたいな。それってつまり、 意識してないから、うん、トーク自体も浸透してないんだよね。
そうそうそうそう、そういうこと、そういうこと。うん、もうまず、見せ物になってる意識がちょっと低くて、お客さんと一緒にトークを楽しむっていうのがちょっと抜け落ちてる場合は、やっぱり体も振らなくなる、うん、客席に、
うん。
ずっと傾いてたりするし、うん、演者同士が向き合うとか。
うん、で逆に言うと、その、内々でやってるその輪がさ、熱量がさ、うん、会場を覆っちゃうぐらいの熱量だったら、うん、いくらステージに向いてても、
全然問題ない。
寂しくないんだよね。
うんうん、全然。
そうそう。
ということ。ですか。
そうですね。
質問なんやったっけ。あ、それ前の方は
目線です。
あ、まあそれはあるかもよ、うん。音楽のライブは特に段があるから、うん、ステージにね、うん、ちょっと見づらいかも最前は、
うん。
ちょうど目線が合ってくるのが後ろの方やと思うねん。段のせいで。
うん、うん、そうかもね。
うん、ということだと思います。
はい。
はい、あ、なんかするんじゃないの？
オケラジでは、皆様からのメールをお待ちしております。オケラジのページの左側の投稿フォームから皆さんのお便りお待ちしております。
はい。では、また来週。
また来週。